夢物語ドリーマーズストーリー。
はい、皆さんこんにちは。番組後編夢物語では、今日はですね、山本豪輝さんに来ていただきまして、お話をいただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、山本さんは私とは多分、5年以上もっと前ぐらいからお付き合いで、私が名古屋に方に行った時に知り合ってから、いろんな活動をされている中でのいろいろ接点を出していただいて、今名城大学の社会連携センターというところで働いていらっしゃるという中、社外社内社会社じゃないですよね大学の中外問わずいろんな活動をされているという山本さんですけど、少し自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、名城大学社会連携センターの山本です。よろしくお願いします。
します。
名古屋の私立大学で、1万5000人ぐらいの学生がいる休学部24学科から、なる大学でですね、今は専門事務職員、専任の事務職員という、ポジションなんですけども、部署移動はしていくんですけど、今は社会連携センターというところでですね、企業と大学、自治体をつなぐ、コーディネートの仕事をメインにしています。
あれですよね、社外のお話も過去も含めいろいろあると思うんですけど、じゃあそこら辺は、また追ってお聞きできればと思いますが、まずそんな山本さんですけど、幼少期に大学の職員になろうって思ってたかっていうと、多分なかなかそういう思いつくところではない気がするんですが、なんか、子供の頃とかってこんな夢があったとかってありますか？
そうですね、おじいちゃんが小学校の先生で、で母親が、高校の、先生して、理科の実験の助手とかしながら、あとで茶道部で来ていたりとか、はい、進路指導をしていたりとか、そういう母親で、そしておばさんが、ピアノの先生、音楽の先生っていうのをやっていて、なんか結構先生だったっていうのと、小学校の時にすごいこういい先生たちといっぱい出会ったというところで、学校の先生っていうのは一つ、これは夢として、
はい、
イメージしやすいっていうね、思ってたと思います。なので広く教育といえば教育
になってるの、なるほどですね。確かに小学校の時は小学校の先生になりたいとか、中学校の時は中学校の先生になりたいとか、思ったことはある方はいらっしゃるかもしれないですね。確かに確かに。で、そこから、何でしょうね。ずっとじゃあ、そういう意味では学校関係とかのところに興味を持って、そちら方面に行こうっていうのを学生時代とか思われてたんですかね。
そうですね。大学って、は工学部という学部だったんですけど、
工学部。
法律。
法学部。はい。
で、それは、なんか法律っていう、その、社会をうまく回すためにはルールが必要っていうことを思って、多分法学部っていうのをこう考えて、あんまり深く考えてなかったんですけど、多分そういう感じでですね。
はい。
そう、そっから法学部った時に、なんかこう、地域の中で自分をどう、貢献させるかみたいな意識があって、なんで地域で法律になったんですけども、でそこから法律っていうのがなくなって、これ、要は勉強がこうついていけなかったって感じなんですけど、で自分どういうふうに仕事というかやるのかって感じの時に、父親が、三重県庁で働いてて、働いてたというのもあって、その三重県庁で父親がこういろいろ働いた時に、何て言うかね、市民参画とか共同とか、そういった、共同によるまちづくりみたいなところで、そういったことがぐーっとこう自治体というか地方分権みたいな文脈の中でこう盛り上がってきてて、で父親もそういったすごくローカルな地域のそういった仕事をしていて、なんかこういうのをこういろいろ情報をこう耳に入ってきてて、なんかそういうこう地域で、その地域政策で、なんか地域でこう、政策の立案とか分析とかして貢献していく、そういう仕事が、いいなぁなんていうふうに思って、それで大学院進んで、公共政策、研究 公共政策研究科かなに進んで、そこで、そういう勉強をしながら、うん、まあ、公務員の勉強しようかななんて思ってたんですけども、その時に愛知県庁の職員さんで僕がすごくお世話になった方が、社会人院生という、形で入ってて、まあ、要は同級に社会人がいたという中で、その方が、すごく、まあ、今で言うとそのメンター的な、で、こういった将来こういうことを考えているとか、なんか地域、活性化とか、そういうのに関わりたいと思ってるっていう話をしていたら、いや、それ大学生のうちからやれるんじゃないのっていう話をされて、なるほどと思ってですね、で、まあ、いわゆる学生団体的なですね、立ち上げて地域活動みたいなことをし始めたんです、それがすごく大きいで、なんかそれまでこう自分が一生懸命というか、なんかこう前に立って何か、チームを作って何かこう仕掛けていくってこう経験は今までなかったんですね、なんだけど、なんかわかんないですけど、甲子園とか高校野球とか見てて、なんかこう熱中しているそういう球場を見ると、あ、すごいなっていうふうに思ってたんですけど、それもなかったんですけども、初めてその時に自分でこうフラグ立てて、仲間を集めて何かやるっていう、まあ、そういったもう経験ができて、まあ、今でいうマイプロジェクトってやつですね、で自分のテーマをがどんどんこう、あ、自分の、取り組みたいテーマというのが形作られていったっていう、まあ、そういう経験があってですね、そのあたりからですね、その、地域活性化の活動とか、でその時に掲げたビジョンが若者の力が生きる社会を作ろうと、もっとこう地域研究でこうなんていうんですか、地域のコミュニティに入っていっても、なんかいつもの方々とか、結構年齢高い方々で、やっていると、もっとここに若い人とかが入ったらこうなんていうんですか、面白いこう、相乗効果というか、そういうのがもっと生まれるんじゃないかななんて思ってて、で、そういった活動に多分僕らの世代って興味持ってる人が増えてきて、まさしくその世代だと思うんですけども、もっともっとこういう人が、僕もそういう方々と同じような問題意識を持って活動してて、で当時はその、情報をもっと伝える必要があるじゃないかと、関心を持ってても接点がなかったとか、なんかこう街に対して貢献したいと思ってても関わり方が分からなかったりとか、そんな取り組みあるんだったら言ってくれたら、もっとこんなアイデアあったのにとか、なんかそれがうまくつながってないなぁなんて思って、で、学生団体ハブアナイスシティっていうですね、学生団体作って、ここで、若い人にもっと街づくりに関する情報とか、街でこう自分をこう生かすことができる、街をフィールドになんかいろんな活動してくれればいいのにみたいなところで、そういった情報を届けようってことでフリーペーパーを作ったり、学生と地域の NPO の連携っていうのを、当時、おいしい関係っていうふうに瀬戸の NPO の人と一緒に作ってですね、そういう言葉で、イベントやったりとか、で大学生と地域団体がこうコラボして何かやったら面白いんじゃないみたいなと、まあ、大学院生の時にやっててですね、で多分そういったことが今の活動に全部つながってきているななんて思うんですけど、
なるほど、
はい、
そうするとじゃあそのメンター的な方が言ってくださった、まあ、大学生でもできるんじゃないのという言葉がすごい背中を押してくれたんですかね、
そうですそうです、やってみたらいいじゃんって、本当に背中を押されて、あと大きくターニングポイントだったのは、大学院生の時のインターンシップで、自分の学生団体の活動をやってるんで、インターンシップやってる余裕は多分なかったんですけど、大学院の先輩がリクルートの、ウィンタージョブっていうインターンシップに行っていて、これいいよっていうので紹介してくれて、参加することになって、でそうするとそこに来ている、今まであまり接点がなかった、当時大阪と名古屋が一緒に研修をするっていうやつだった、そうすると大阪のメンバーってなんかすごい超優秀な方々が相手ですね、そういう人たちからいろんな言葉を知るんですね、なんかその、例えばクリティカルシンキングとかロジカルシン ロジカルシンキングか、ロジカルシンキングとはをちゃんと分かってなかった中で、うん、いやロジカルじゃないとか、うん、ファクトが外資系コンサルに就職していくようなメンバーがいっぱいいたわけですね、うん、で、うん、今そういう名古屋にいるとそういう接点があんまりなかったと、
うん、
そういう風に接点を持ってですね、
うん、
でただ自分も自分でそういう地域のそういった活動をしてるからコンテンツとフィールドがあったりで、
うんうん、
ここがこうあの相談できたりとか、
うんうんうん、
多分面白がってくれたりとかもあって、うんうん、すごく仲良くなってですね、うん、そこもすごいこう一気に視野が広がったでしたね。あとは公務員っていうふうに思ってたところが、
うんうん、
あなるほどリクルートって会社があってこういうふうにしてビジネスを、うんうん、こんな社会をこう変革しているようなサービスっていうのを作ってるんだっていう、
うんうん、
でじゃあ20代は激しくそういったところであの、うん民間企業で、こう、違うというとベンチャー気質なところで、うん、サービスとか、を作る。で、それがなんか社会にいい影響をもたらすような、
うん、
社会を変革するような、うん、そういったこう事業を作っているような人たちと一緒に働いてみたいっていうふうに強く思うようになっていって、うん、それで結果、いろいろあって、インテリジェンスっていう会、うん、で、街づくりに関心があったんですけど、なんかハードの都市づくりっていうよりかは、どちらかというと人と人とのつながり、うん、人と組織を多様な形で結ぶ人材サービスを提供するって当時インテリジェンスが言っていて、うん、じゃあそういったところを自分のその、なんていうんですか専門分野にしていきたいななんて思ってそれであの人材系に、うん、インテリジェンスに行ったという、はい、感じですね。
じゃあその、まあ、地域に貢献するって言ってもいろんなやり方があるっていうのは分かってきてその中でインテリジェンスに入られて、
うん、大学院の時にもいろんな自分で活動してたんですけどこう自分の至らなさっていうのを痛感する場面がいっぱいあってこう、まあ、そういうできることをちゃんとやっぱり増やそう当たり前にできないといけないようなこともできるようになろうみたいなことを思ってそれで、まあ、インテリジェンスに、まあ、はいですね。もう本当それは、自分の、うん、なんだろうこうなんていうんですかトレーニングみたいな感じですね。でその時にもすごいお世話になった上司がいて、
うん
その方にですねこう鍛えてもらって、
うん
でこうできること増えていったりとか、うん、ここも本当仲間の協力があってなんですけど数字がついてきて、
う
ん、でただインテリジェンスにずっといるかっていうと、うん、そうは思ってなくてとりあえずやっぱりできることを増やしたいみたいな、
うん、
貯めたいんだみたいな思いで言ってたんだけど、うんうん、でちょうどこうなんかできた感っていうのまだまだ足りないですけど、うん、できた感っていうのを感じたときに、うん、たまたまこのさっき学生時代に、うんやってみたらって背中を押してくれた方が、
うん
ピコッとメールが入ってきて、
うん、
名城大学の、事務職員の募集の求人情報だったんですよね、
うん、
でそろそろどうなのみたいななんか、うん次考えてるのって言われて、うん、で僕はいやもう今こういう状況でちょっとようやくこうリーマンも超えて、
うん、
なんかこうチームが MVG になったんですよね。その全部のグループでこう、
うん
う
ん、
それまではもう消えてなくなるかもしれないって言われたチームがそういうふうにパフォーマンスを上げてでそれを組織をこう思いと仕組みの両輪で改革するんだって言ってそのお世話になった上司が改革していく様子とかも見ていてですね、うん、すごい死者がすごく強くなっていくっていう、うん、そういった状況をすごい経験させてもらって、うん、で、なんだそう、それでそういう状況なので今すごいこういう状況なんですって話をしていたらゆこっとそのメールが来て、うん、いやこういう道もどうみたいな感じ で、うん、それがその大学職員という仕事との出会いですね。それまで全くイメージもしていないです。ちょっとすごいだいぶ長くなっちゃいましたけどそこがあって、
うんじゃあそこのその何ですかでもそのメンターというか大学院の時に知り合った方がなんで名城大学のそのそれを職員っていうのを紹介してくださったんですかね。
そうですね僕がそれを最初ちょっとピンと来なかったんですけど、うん、こう考えていくと大学はその地域づくりの拠点になりうる場所だって思ったり人材育成もできる、
うん、
で、ですね、であとそのなんていうんですかね僕大学生やってた時も4年間なんか中途半端な4年間過ごしてこう2年間大学院生の時に自分でテーマを持って活動し始めた時にすごくこう充実していて、うん、で広い世界が見えてどんどん学びたいって意欲も高まって、うん、でその時に一緒に あの仲間としてやってくれてた学部の後輩たちは、うん、みんなこう優秀で、まあ、いわゆる就活とかでも、うん、まあ、大手とかにこう就職できている、ね、うんうん、だからあなんかそういう過ごし方をもっと大学の時にできたらいいんじゃないかとか、うん、僕がそのメンターでその方に出会った、こととか もっとこう、うん、他の学生と出会いがあったらいいんじゃないかっていうところ、うん、なんかこうもっとこうなったらいいのになっていう仮説がいくつかこう自分の経験からこう持てたっていうのが、うん、で、うん、大学ってこう日本のじゃあ大学はなんていうんですか課題だらけというか、うん、あのもっとこうな自分の体験からももっとこうなったらって思うし、うんうん、海外との比較でもなんかここが変だよ日本の大学って、うん、もうみんなが知ってるようなことがあったりするじゃないですか、うんうん、けど社会の仕組み的にまだそのままみたいなのもあって、うんうん、で変わらないといけないっていう、うん、まあ、少子化っていうのもありますし、うんうん、変わらないといけない外圧はどんどん強くなってくる中で、うん、中からこう変えたいっていう、うん、思いを持ってやる人っていうのは、うん、多分そんなにあの、うん、いるわけじゃないんじゃないかなと、その時に、まあ、インテリジェンスにいるよりかは、うん、インテリジェンスでもそういう人たちだらけなので、うんうんうん、にで自分っていうよりかはその出てそっちで出した方が、うん、生きるんじゃないかなって思って、うんうん、それで大学を拠点に地域づくりと人づくりっていうのをやろうっていうことで、うん、転職したという
感じ。そういうことですね。あ、じゃあ最初からなんか接点があってっていうよりは、うん、まあ、そういう知り合いきっかけがあってそこからいろいろ考える中で自分のポジションがありそうかもしれないと。
そうです、
飛び込まれたわけですね、
うん、このメンターはそういったことも多分考えてて紹介してくれたんだとは思う、うん、自分でちゃんと理解するのはちょっと時間がかかるんですけど、うん、
実際名城大学の職員として入られて印象どうだったんですか、その思ってたことと。
そうですね、その最初思ったのは、うん、やっぱり組織がインテリジェンスというちょっとサークルチックなというか、うん、多い雰囲気の、うん、まあ、3付けで読んだ社長も、うん、さん付けとかするようなところから、うんうん、課長とか理事長とか学長とかっていう、そのいわゆる昔ながらな組織の、うんうん、社風というか、うんうん、ところに転職するっていうことなので、うんうん、まあ、っていうのと、あと当時そういう人材系から大学になったっていう人が、うん、名城大学いなかったんですよね、うんうん、まずはあの信頼してもらう、信用してもらうというか、うん、その関係構築が大事だっていうふうに思ったので、うんうん、そこからちゃんと始めようって思いました。なんか全然違う、しかも最初の部分はキャリアセンターだったので、うん、もっとこうなったらいいのになって思うことはいっぱいありましたけど、うんうん、まあ、そこはやっぱり、その従来型の、うん、やってきたやり方とか考え方があって、うん、そこをしっかり学ぼうということで、うんうんうん、そこをこうなんていうんですか、関係構築っていうのを本当大事にしようっていうふうに思って、うん、でただそうは言っても時間はもったいないので、うんうんうん、自分のこうその仮説というかこういうことをやったらいいのになっていうことは、ですね、社外でやってたっていうね、うんうん、この1回目のこのトークセッションも出た大野くんと一緒に来てて、ね、うんうん、プロジェクトという、プロジェクト、まあ、大人の課外活動みたいな感じで、うんうん、その社会人の、まあ、空いてる時間を有効活用して、うん、なんか社会にとっていいことやりたいっていう思いを持ったメンバーが集まってですね、うん、何やろうかからスタートしたんですけども、うん、その時に僕が大学に行って、いや社会人と学生ってやっぱり出会う機会ってあんまりないんですよね、うん、っていうところの話をして、うん、じゃあそういう機会を作ろう、うん、で当時僕が、学生主体的な学生を作るにはっていうテーマのもとでそのコーチングを勉強してて、でコーチングがもっと大学に入っていったらいいのにななんて、うん、うん、じゃあそのコーチングを学生と社会人がし合うみたいな、うん、そういった場を作ろうよって言って2012年ぐらいにスタートしたのがブースアッププロジェクトっていう、うんうんうん、でちょうど世の中がプロボノっていうのが一般化しているぐらいで、うんうんうん、まさしくプロボノ的な活動、うん、で みたいなやつと、で、サードプレイス的な場所でもあり、職場でできないことをそういったところでしながら、でそこでいろんなこうネットワークができてきて、でその中で翼くんとも多分出会ってる、
ね、なるほど、うん、まさにそのサードプレイスというか、まあ、仕事なり会社なりその本業のところでできないことを試す場みたいな形で起きて、それのまあなんだろう、同じようなトライをしてる人がまあ最初集まりっていう中で知り合って、でまあ一緒にイベントをもう少しさせていただいたりとかしましたけども、それの中からまあ徐々に多分その本業に染み出していくんだと思うんですけど、これはどんな感じで染み出していったんですか？
センターオブコミュニティっていう、大きな、動きがあって、その、うん、そういった地域の人材育成だったりとか地域づくりの拠点に大学をっていう、うん、まあ、そこにこう結構大きな予算がついて、活動大学で手を挙げてというところで起き始めていったんですけど、明治大学はそこに対してその活動はできてなかったんですね、うん、でそうした中で、いや明治大学ももっと地域連携とか社会連携とか、やっていくべきだというのが大きくなってきたんですね、うん、でその時に、多分ミックスアップとかそういった活動をしていて、うん、でっていうので多分あの面白がってくれてたのか、うんうん、たまたまその先輩がその担当を障害部でしていたんですけども、うん、この方が転職するってなって、うんうんうん、でそのやってた人がいなくなったタイミングで僕が障害部に移動だったんですよ、なので高校の仕事と、社会連携の仕事両方やってねって言われて、であそこであ来た来たって
一応まあ今があの社会連携センターで構築されてるというところで、まあ、今やってることも含めてだと思うんですけど、これからやろうとされていることを目指していることってどんなところでしょうか？
そうですね、今あの社会連携センターでいろんなプログラムができて、あそうですね、来ています。リーダーシップ教育のプログラムであったり、うん、あとはアントレプレナーシップを高める人材育成プログラム、とかが、作っています、うん、で、なので今ちょうど愛知県名古屋市ともついこの間包括連携協定を結んで、うんんですけども、うん、その中の柱としてスタートアップ支援とか、うん、アントレプレナー人材育成っていうのはすごく、大事にされていてですね、ちょうど、ん、明治大学の中でも、社会連携センターが、学内の学生によるベンチャー支援と、あとはアントレプレナー人材育成のプログラムをあの推進を担当するということにもなってですね、うんうん、この、1月から取り組みをスタートさせているんですけども、うん、なんでそこをあのしっかり大学の中にこう根付かせていくというか、うんうん、活動ができたらいいなとは思っています。で、うん、そうですね。なのでこう、そうですね。中部圏がそのまあ大きなまあ何ていうんですか、100年に一度の大変革な時だなんて言われますけども、うん、ここがうまくこう次の時代にアップデートするために、そういう人づくりであったりとか、うん、アップデートするために、まあ、いわゆるこうオープンイノベーション的な、うん、一人でできないことも、まあ、みんなとだができる、うん、またはコレクティブインパクト的な思想というか、うん、まあ、そういった、ことをやりやすい社会づくりっていうのを目指して大学がそういった貢献をする、ことをもっとやって、今下地ができてきたかなと思うので、うん、それをもっと、うん、動く人を増やして、うん、で、そういった取り組みをしやすくするみたいなところができたらいいなと思っています、ね、はい、
なんかあの私が、まあ、愛知の方にいた時に自分のネットワークが狭かったのかもしれないですけど、その起業の話とか起業家とのネットワークみたいなのってそんなになくて、でまあ投資家の方とかなかったので、まあ、月に1回東京に行ったりとかしながらそっちで結構ネットワーク作ったりとかっていうのが2013年14年15年とかだったんですけど、昨今本当に名古屋県でのいろんなスタートアップ支援とかって出てきて、まあ、そこはあれなんですかね、あの学生さんとか、まあ、実際の起業家候補みたいな人のメンタリティも変わってきてる感じなんですかね。
そうですね、そのいろんなプロジェクトとかプログラム、そして拠点もですね、その、うん、できてきて、
うん、
で、そういった、っていう動きと合わさってなのか、うんうん、そういった自分も起業してみたいとか、
うんうんうん、
まあなんだろう、起業一つの手段として捉えている学校も多いんですけども、うん、まあどっかに就職するかもしれないし、いずれ起業するかもしれないし、うん、あとは組織の中入って、うん、そういった自分で事業作りっていうのを取り組みたい、うん、そういった学生は確実に、僕が2011年で来た時に比べると、うん、自分自身もそういった、あ、なるほど、そうやって動けるのかとか、うん、そういった考え方でこうやっていくといいのかっていうのも、うん、だいぶこう見えたかなっていうのもあるのかもしれないんですけども、
うん、
学生もそういったモードの学生が増えてきてはいる、
うん、そうですね。まあ実際の今週の水曜に、まあ、我々プレスリリース発行させてもらって、あの名古屋トロペットさん、 NTP ホールディングスさんと一緒にコンテンツを作りますという中で、あのコンテンツのネタを考えるときに最初に元木さんにご協力いただいて、名城大学の学生さんとワークショップをやらせていただいてっていうんで、そこに来られてた学生さんの何でしょう、マインドセットとしては本当にもう尖ってるなと、すごい、あの、まあ、すでに何かアクションもしてるし、新しいインプットに出しての反応がすごい早いなと、なんかこう、やっぱそれの体制がないと理解するのにも結構キャッチアップするのも大変だと思うんですけど、まあ、普段なんか多分いろんなことを考えてるからこそ、新しいものが入ってきてもすぐに反応できるって、なんかその体力というのか経験値が備わってんだなっていうのはすごく感じたんですよね。なんで、まあ、多分ゴーキさんが今言ってくださったやつっていうのが、あの裾野も広がってて、でその結果、その何でしょう、磨かれた人というかが、そのレベルみたいなのがもうさらに上がっていってるのかなっていうのは、なんとなく私も肌で感じたところですね。なるほど、なるほど。
なんかそうなんですよね、大学がもっと地域が良くなるには、いい地域にはいい大学があるし、
うん、
いい大学があるからいい地域がっていう、まあ、そういう関係だと思うんですけども、
うんうん、
やっぱりこの東海圏の大学がもっと元気に、うん、あればですね、この地域も元気になるだろうし、
うんうん、
大学がしっかりアップデートされれば地域もアップデートされる、うんうん、まあ、企業の方かもしれないけども、しっかりそれにじゃあ、追いついていかないといけない、うんうんうん、そういった意味ではその、変化、変身できるために今社会連携センターはいろんなことを手をつけて小さく、
うん、
やっている。で、じゃあそれを面白がってくれる学内の先生とかもいるので、うん、こうつなげて、じゃあ今度はそれをどう大きく、広げていくか、学内でも広げていくかっていうところは、が、あ、そう、次のやらないといけないことなのかなって今、うん、話しながら感じました。
そうですね。まあ、そういういろんな野望がある、うん。まあ、動きなんですけど、まあ、ぼちぼちお時間もっていうところで、最後に何かこう次世代に向けて、自分の後輩とかに向けてのメッセージってありますかね。
そうですね、あのメッセージという、そうですね、自分もこうありたいみたいなところですけども、あの第1回目で話した大野くんも、うん、人がもっと自由になるっていうのがテーマだっていう、うんうん、でしたけども、
うん、
本当そうだなと思って、その、まあ、リベラルアーツじゃないけども、うん、何のために学ぶとか、
うん、
もうそうだし、今いろんなアントレプレーナーとかのプログラムやっていても、事業の作り方を知るとか、
うん、
で自分そういうのを知れると世界が広がって自由になるし、うん、またそういった自分でこうありたい社会を作るっていう、自分が主人公になる人がになればですね、
うん、
自由だと思うんですよね、うん、だからそういった、ものにが学べるだったり、
うんうんうん、
そういった動いてる人と出会えるだったり、
うん、
それをこの名古屋というか東海圏にしっかり作っていきたいと思っています、うん、なので今翼君ともこういったプロジェクトをご一緒させてもらったりとか、
うん、
あと当時のメンバーで、
うん、
パナソニックのユウシさんとかですね、
うんうんうん、
もまた一緒にプロジェクトをプログラムをですね、うん、プロとしているんですけども、これまでのご縁でいろんなプロジェクト、うん、プログラムを、作れているんですけども、うん、ぜひ新しくですね、明治大学と一緒にとか、東海圏で何か仕掛けたいっていう方とは、ご一緒させてもらって、うん、いろんな 生も巻き込んでですね、先生たちと一緒になって、仕掛けていきたいと思いますので、ぜひ続き社会連携センターをよろしくお願いいたします。
なるほどです。ありがとうございます。実際じゃあその何か一緒にやりたいよっていう思いがあった場合はどうしたらいいですか。社会連携センターのホームページから問い合わせるみたいなのがいいですかね。
はい、そうですね。はい。うん、
じゃあこの YouTube の概要欄のところにホームページリンクを貼っておきますので、そちらを見ていただいて、はい、まあ後ろには山田剛さんが構えてると思うんですけど、まずはドアをノックしてみるというところからコラボレーションとかが進んでいくといいですね。
はい。
はい。ました。ありがとうございます。また多分今のお話っていうのが今後発展していくと思うので、その経過をぜひ教えていただければと思いますけど、今日は今剛さんが考えている、夢をとこれまでの歩みっていうのと合わせてお伺いさせていただきました。本当にいろんな学びがあった回でありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またこれからもよろしくお願いします。
ます。